今日はイザヤ書の58章を見て、そしてちょっと痛い、ちょっとじゃないですね、大変痛い、問いかけがされています。神様は私たちを、責めるのは決して、私たちを見捨てる、そして滅ぼすためではなくて、祝福を受けてほしい、愛ゆえのことであることを、今日共に確かめてまいりましょう。イザヤ書の40章以降、まず救いの、輝かしい栄光を、表してまして、この精一杯叫べというのは、救いが来たという叫び声なんですけども、そうではなくて、今日は罪を告げようと、同じく力いっぱい、叫ぶように告げています。ユダの民は、先に滅ぼされた、イスラエル北王国の、影響も受け、また自らも、正しいと言いながら、実際はそうでないということが起こっていました。しかも恐ろしいことに、今回断食を込めて主に、救いを呼び求める、最も信仰的、主に心を向けているようであっても、それが罪だと主は告げています。私たちの国の言葉では、困った時の神頼みという言葉があります。困難に遭うことは死に立ち返るため、救いをいただく大変素晴らしい機会でありますけれども、そこが狂っていたら、救いの道を閉ざすことにもなる。罪の恐ろしさは、どんな素晴らしいと思えるところにも入り込んでしまうというところにあります。今日改めて死の前に、清くなるように、御言葉によって私たちの在り方を、点検していきたいと思います。では58章、短い箇所1節から14節までを交互に、お読みいたします。イザヤ書第58章1節から14節。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きよ、ヤコブの家にその罪を告げよ。なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆追い立てる。私の好む断食、人が自らを戒める日とはこのようなものだろうか。葦のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることなのか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。 飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると、私はここにいると主は言う。もしあなたの間から首引きを覗き去り、虐げの指を刺すことや、邪悪な言葉が言葉を取り去り、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でも食欲を満たし、骨を強くする。あなたは麗された園のように、水の枯れない水源のようになる。もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、これを尊んで自分の道を行かず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、天の父様、神様の御業を、神様の恵みを私たちは求めます。それを受けるにふさわしいものとされるように、それを願い続けています。どうか私たちの霊をあなたに受け入れられるものとして清めてください。キリストの救いが来てもなお、肉の力や世の力、そして悪の誘惑は続いていますので、主を求めて清めていただけますように、私たちを大きな許しの中に入れられていますので、私たちを清めてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。大変心を責められる箇所です。これを告げる預言者たちの思い、特にこれを語ったイザヤはどんな痛みを持ちながら語ったのかと思います。神様の清さに触れるときに、私は滅びるばかりだと、唇の汚れた者の間に住み、自分自身も汚れていると絶望したイザヤが、再び民を責める言葉を救いの知らせとともに語らねばなりませんでした。そしてこの言葉を後の人々にキリストの救いとともに語るよう託しています。改めてこの信仰に、信仰深い敬虔な心や行いに自己満足してはいけないということを共に確かめたいのです。57章では、 主を信じると言いながら偶像を拝んでしまっていることを指摘しました。58章ではもう体を打ち叩いて荒布を着て必死に神様に叫び求める断食、まあ、断食というのは衣食住ですね、そのことに心を向けていることをやめて、もう祈りに集中するために食を断つ、必死に求めるときになすことですけども、まあ、それが形式的ポーズになってしまっている状況を憂いて責めています。59章では結論部分としてですね、神様が救えないのではない、あなた方の咎が救えなくしているんだと告げています。今日の箇所を通して神様が何を責めておられるのか、そして心から悔い改めるときにどんな祝福が来るのか、そのことを確かめてまいりましょう。冒頭に精一杯大声で叫べ、角笛のように、角笛は遠くに響き渡ります、ラッパの音ですね、そのように聞こえるように、背きまた罪を告げようと主はイザヤを通して語っています。2節から5節まで、で何がいけないのか、そして6節以降では神様が何を求めておられるか、そして神様の呼びかけに応じるときにどんな祝福がもたらされるか、この大切な3つの点を共に確かめてまいりましょう。神様は自分たちは正しい考えをし、正しいことを行っていると考えていたために何がいけないかをまずつけています。ちょっと見るとどこがいけないのかと思う、あ、いいですよ、あります、この2節3節なんですね。これよく神様に真剣に求めているイエス様でさえ語っているような言葉です。日ごとに主を求め、主の道を知ることを望む、これ素晴らしいことです。そういう主を求める方が正しく裁いてくださるように、神様に近づけるようにと願っていること、これ詩編にもたくさん出てきますけど、それは神様に喜ばれる信仰者の姿そのものです。そして神様ご自身がそれを受け止めています。普通だったらもう、祝福から祝福に進むことなんですけども、しかし求めても 主がお答えにならず、助けが来ない、そういう言葉が詩編にたびたび出てきます。イエス様ご自身も、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと十字架の上で告げられた言葉もそうですね、同じ状況です。この断食して神様を呼び求めている熱心な姿を見て、人の目にはどうしてそれがいけないのかと思われる状況です。私たちも日々の中で正しいことを願うのはこういう状態だと思うんですけども、真実の信仰か、神様に咎められる罪の状態か、それを判別するところが、この熱心に祈り求めるところではなく、その人自身がこの祈りの場を離れた後どんな生き方をしているかに現れていると、この箇所は告げています。なぜ答えられないのか、三節の後半から告げられています。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆追い立てる。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩のためであり、不当に拳で殴るためだ。あなた方が今のように断食するのでは、糸高きところにその声は届かないと指摘されています。祈りの場所で見る限り、罪も過ちも非もないように、砕かれた悔いた心によって神様に近づき、そして心からの願いを捧げているように見えます。しかしそれを終わったその日のうち、舌の根も乾かないように、あ、終わった、だから好きなことをして楽しもう、またもっともっと財産権力欲しいから、弱い人を虐げて、富を増そう、権力を増そうと、邪魔なものがあったらもう、やっつけてしまおうと、舌の根も乾かないうちに、そのように世の人が考えるような、あるいはもっとひどいようなことを考えて行うようだったのでした。エレミア書に出ている中でですね、もう断食を布告して、もう敵がに囲まれてもうどうしようもないという状況の中でですね、預言者が指摘したんです。あなた方は不当に同胞を奴隷としてこき使い、また、貧しい者たちを虐げている。だから神様はあなた方を敵の手に渡したんだというふうに、預言者が責めました。もう切羽詰まった中で、分かりました、奴隷を解放しますと。すると助けが来ました。神様は不思議な方法で敵を退かせてくださいました。ああ、よかったと。神様感謝します。という、 いう信仰的な言葉が聞こえたとしてもですね、いつの間にか解放した奴隷を再び連れ戻してこき使っていたんです。そのようなことがこのイザヤの時代にも起こっており、そしてエレミエの時代にはもっと深刻になっていました。これが断食、これが悔い改めというならば、それは苦しい時の神頼みであって、苦しさが過ぎれば、暑さを忘れると、喉元を過ぎればと、ちょっとそれは意味は違いかな、失礼いたしました。ともかく苦難が去ればもうなかったことにしてですね、悔い改めが、吹き飛んでしまうような、そういう状況でした。信仰の正しさは、祈りの、正しさはその人の行動に現れると、唇で語ったように、ひとときあってそれで忘れてしまうのは苦し紛れのものであって本物ではないと主は告げておられますし、神様はすべてをご存知ですので、その祈りは聞かれないと沈黙を保たれたのです。ではどのように祈るのが神様に受け入れられ実を結ぶのかということが6節から12節に告げられています。私の好む断食とは、その後に出てくるのはどのように祈ったとか、どのように苦しんだとか、どのように熱心だか、だったかということは一言も触れていません。6節の2行目以降、悪の束縛を解き、くびきの縄目を解き、これは虐げをやめることです。続きますね。虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを解くことではないかと。7節には、困っている方を、貧しい人を、衣食住を提供して助けること、また肉親を顧みること、そのように神様の愛と恵みに応える行いを、自分が与えられている富や力を用いてなすこと、それが主の好む断食、言い換えれば悔い改めではないかと告げているのです。8節以降、祝福が約束されています。神様との交わりが回復され、神様の栄光が戻ってきます。その時あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。あなたの義はあなたの前を進み、主の栄光があなたのしんがりとなる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫び求めると私はここにいると主は言う。解放、そして親切、そしてその後出てくるのは、邪悪な言葉を取り去り、悪口を言わないということです。そして以降、親切や援助を繰り返していますね。その時に主の栄光を表すことができるようになり、主の祝福が満ちて強くされます。そして主に支えられます。回復の時が来ます。 そしてこの主の技に預かるだけでなく、主の技を、主の恵みの技をなすものにされると預言者イザヤを通して告げられているんです。さらに、断食だけでなく礼拝ですね。13節に、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を栄えある日と呼び、と書いてあるように、礼拝の日を大切にする、神様に捧げてこの日を聖別して用いるならば、主を喜ぶものとされます。そして主の豊かな恵みのうちに歩むことができますと告げられています。この恵み、またこれを怠ったために受ける損失、それはすぐには来ないかもしれません。地上では来ないかもしれません。実際生徒たちが苦しむことがあり、悪がのさばることが起こります。しかし最終的に神様は私たちを栄光のうちに入れてくださいます。また世から見たら苦難が続き、また贅沢はできないかもしれません。しかしこの地上においても神様にあって支えられていること、満たされていること、喜んでいること、希望を持っていること、平和を与えられていること、愛のうちを歩んでいる、その身はこの地上で確かに身として結びます。予的に恵まれているかどうかは神様のご計画によります。しかし霊の祝福は主の前に真実に歩むすべての人に望むのです。もちろん肉において体が強かったり弱かったりとかですね、性格の違いとか家族の状況の違いとかいろいろあるでしょう。しかしどんな状況にあっても神様が必要を満たし、神様が愛しておられることが証しされるのです。私たちはこの教会や私のために奉仕している時だけで終わらない信仰を求めましょう。主はいつも生きておられます。どこにでもおられます。どこにあっても、人が見てても見なくても主に喜ばれることを求めていきましょう。そうすれば必ず主の祝福と栄光が私たちを通して現れます。感謝なことに、聖霊を通して信じる者にはキリストがうちに住んでいらっしゃるのですから、旧約の時代に勝って神様は近くにおられ、恵みを持って私たちに応えてくださります。4節、その時あなたは主をあなたの喜びとする、私はあなたに地の高いところを踏み浮かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口がそう語られる。この神様の約束を覚えましょう。時々もうガツンとされることありますけども、 それは私たちの幸いのためであることを忘れないようにいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆をあがめます。私自身が悔い改めなければならないことだらけです。どうか日々の言動において、どうかあなたの御心をなすことができますように導いてください。そしてあなたを近く覚え、そして感謝と喜びを持って歩む証ができ、周囲に広がっていきますように、私たちを導き用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。